ようございます。協力グループの方からメッセージに先立ちまして2点お話をさせていただきます。1点目は当教会では今日から来週の日曜日までを世界バプテスト祈祷週間ということで設けております。そのお話を女性会の田辺夏子さんから、それからもう1点目はその世界宣教の一環としまして日本にもその伝道が伝わってまいりましてですね、今日は北九州の小倉区の西南女学院の宗教主事をされてます東彩子さんに出席していただいております。そのお二人からお話をいただきたいと思います。じゃあ田辺さんお願いします。
今からどこの国に誰が福音を述べ伝えているのか、そして私たちが捧げている献金とかお祈りがどのように用いられているのか、写真を通して紹介していきます。まず、バプテスト連盟から4組の宣教師がアジア、アフリカに使わされています。まずシンガポール、シンガポールの宣教は20年前より始まりました。今世界伊藤頼恵牧師が使わされています。で、日本食を楽しむ すいません、これはバタムーンミッショントリップの、後のミーティングだそうです。次はカンボジアに使わされている島田ご夫妻ですのご家族です。でカンボジアの礼拝の様子、そして夕食会。次インドネシアには野口ヒューマー宣教師とご家族が使わされています。で新学校の集中講義 の受講者たちと写真に写っていますね。あと奥様が野菜の買い物に行かれています。であとアフリカに使わされているルワンダでは、なんて言ったらいいんでしょうか、加害者、そして、被害者の方たちの、女性たちが森花を作ってご夫妻に送られているという写真ですね。と女性たちが参加した癒しと和解のセミナーで、今度はインドプリ子どもの家。インドでは遠隔地にある教育を受けられない子どもたちを集めて共に生活をしていたんですけれども、去年の7月に突然政府の方針によってこのプリ子どもの家が閉ざされてしまいました。30年続いてたんですけれども、これは子どもたちの聖書学校でのお祈りの様子です。でクリスマスの様子。あと、セルビアバプテスト連合によるシリア難民救援プロジェクト、こういう働きもしています。あとザンビアバプテスト連盟、ネパールの地震の後の回復の様子ですね。もともとこのバプテスト祈祷週間というのは40年間中国で伝道していたロティ・ムーンという女性宣教師を南部バプテストの女性たちが物心両面で支えたことから起こった働きです。で2016年度その献金の使い道としてこんなふうに使われています。今バプテスト連合はの働きとしましては、ちょっと 紹介させていただきますと、この世の光というものを発行しています。今この教会でも十数名の方が購読してくださっています。あともう行われましたけれども、沖縄の非学習ツアーというもの、あと天城で行われた信徒大会、そしてアジアフィールド伝道というものが2月、今月の末から行われます。そして最後に子羊飼いキャンプ天城で行われます。以上です。では世界基督週間ためにお祈りさせていただきます。愛する神様、あなたがあなたの御業をなされるために4組の宣教師を私たちバプテストからアジア、アフリカに使わし、そしてお祈りし、献金し、あなたの御業がなされるように微力ながら支えています。そのことを本当にありがとうございます。私たち一人一人のこの小さな祈りもあなたが受け取ってくださり、その働きに加えさせてくださっていますことをありがとうございます。あなたの御業が、大いなる御業がなるように、この地になるように心からお祈りいたします。どうか宣教師お一人お一人、あなたが健康を支えてくださり、あなたの油注ぎが豊かにあり、その地で本当にあなたの種が豊かにまかれていきますように、どうか導いてください。あなたが共にいて、その働きをなしてくださりますから、ありがとうございます。私たちには計り知れない本当に上渇きがあると思います。どうかそのことはあなたが一番よくご存知ですから、どうかあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちあなたの御業がなされることを心から願っています。そのことを忘れないように、今今週は世界祈祷週間で祈りますけれども、どうかそれだけでなく毎日の生活の中で本当にあなたの御業がなされるように忘れないで祈っていくことができるように、どうかあなたと共に一つにならせて祈らせてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。ポストの中にこの袋が入っていったと思いますけれども、この中に祈祷週間の献金示された方はどうかお願いいたします。
この教会も1992年ですね、今から25年前、今度4月の1日で25周年を迎えますね。25年前にこの町で礼拝が始まって、そしてその年のうちにでしょうかね、アメリカからの宣教師チャーリー・ウィリアムス宣教師ご一家もこの町での伝道の働きに合流されて、そして牧師として立ってくださいました。本当にその後もアメリカや、また韓国、本当にいろんな国々から実際に神様は人を送ってくださり、そして今でも祈りを送ってくださり、私たちも今ここにあることを感謝したいと思います。そしてこの日本にはこのように多くの宣教師たちが来られ、そして今4組の宣教師をバプテスト連盟の中から派遣していますが、教会の働きだけではないんですね。先ほども野口先生はインドネシアで神学校の教授として、宣教師インドネシアの神学校で、教えるために日本で牧師になってからもう一度大学院に、牧師しながら行って、というのはインドネシアから博士を送ってほしいということらしいので、博士号を取って、そしてインドネシア語も勉強して、 そして行かれたっていう、そういう本当にこちらの準備も大変だし、向こう行ってからも今島田先生たちもカンボジアクメール語ですかね、勉強をずっと続けているということです。本当にそのことを祈りながら、私たちもこの宣教師たちに本当に支えられてきました。またその進学校もそうですけども、多くのこのクリスチャンの学校を日本でも建てられましたね。でその中にバプテスト、あの連盟南バプテストのアメリカからの宣教師たちの働きの中で、福岡に2つの学校があります。私も1年行かせていただいた西南学院は、時々進学校週間で学生さんいらしてお話聞いたことあるかもしれませんが、忘れてはならない西南女学院というですね、あのこの教会は非常にゆかり深いですよね。森田百合子さんもそこでイエス様と出会われて、他にもあの女学院関係の方もいらっしゃいます。で、今あの私の妹が一人いまして、そこで教員をしているというですね、あのことで今日は来てくれてるんですね。あの東さん、綾子さんと言いますけれども、あとはさっき紹介がなかったけどね、あの空人君という、あのくーちゃんという後ろにジミーが抱いてるおいっ子になりますが、で今日はあの東先生からあのその学校 の, あの紹介と、そして祈りの時を持っていきたいと思います。お願いします。
はい、皆さんこんにちは、おはようございます。東綾子と言います。ちょっと前までは田坂綾子っていう名前だったんですけれどもここに来た時にはね、アメリカからですね、にいた時にこちらに使わされたんですが、その時はまだ田坂だったんですね。でも初めて、の九州ということで、アメリカから直接ですね、西南女学院に伝道するために、女子教育のためにですね、若い女の子たちにイエス様伝えたいなって思いが昔からあったので、そこに今派遣されたんですけれども、もうずっと一人でね、もう結婚もしないでそのまま行くかなと思いながら、もう修道場になったような、ね、気持ちで行ったんですけれども、神様必ず祝福してくださいと、祈りながら行ったらですね、なんと次の年に結婚が与えられ、その次の日に空人君が与えられたというですね、すごい奇跡的な流れだったんですが、今日はですね、私も26年間大井バプテスト教会というところで育ちましたが、ほとんど一度も西南女学院については聞いたことがなかったんですね。なので西南学院さんは有名ですけどね、この間に女っていう字があるんですね。女の子ばっかりしかいない学校です。はい、じゃあちょっと次のページお願いします。はい、西南女学院は1922年にJH ロース先生というですね、もともと西南学院に宣教して来られた、CK ドージャー先生という先生とか、そのバプテストのみんな一緒にですね、宣教師たちがやってまいりました、九州の方にね。でそこのところで、あれ大丈夫かな動かない、写真が重いですかね。はい、じゃあちょっと話しますね、はい、初めてできたのは高等女学校といって5年間 の, 学校だったんですね。なので高校が一番初めだったんですけれども、そこから、短期大学部というのができまして、さらには短期大学部に保育科というのが ありましたので、そこから、じゃあ付属の幼稚園を作ろうということで、シオン山幼稚園というのができまして、今もですねその3つ、大学プラス大学短期大学部、そして高校中学、そして、シオン山幼稚園、その、3つ、あります。男の子が入れるのはこのシオン山幼稚園だけですね。で、こちらが今、西南女学院 の, その中学と高校なんですが、これだけじゃ全然わからないんですがね、本当にこうもうね、こんなお山の上に立ってます。で小倉の中で、北九州の中で一番、ね、高いところと言われる、そういうところにね、宣教師が2つお山を、買いましてですねそしてそこのところに、建てたので、こちらの高校の、老講堂という講堂がですね一番、見晴らしがいいんですね。ということで戦時中は アメリカ軍に全部占領されてですね、あの迷彩色に塗られたとかそういう歴史もあった中でですね、生き残ってきた学校なんですが、ここに観音奉仕という大きい、ね、あの石が立っております。神様に感謝し、そして、本当に、他者に使えていくという、そのことを、見学の柱としてですね、幼稚園から大学までみんなこの観音奉仕、観音奉仕と毎日言いながらですね、あの過ごしております。次お願いいたします。で、中学高校の方は今だんだん人数が少なくなってきて、やっぱり女子校っていうのはどこもね、東京やね、神奈川でも女子校は大変、生き残るの大変みたいなんですけれども、中学高校は人数が少なくなっているので、あのお祈りを覚えてください。こちら大学の方のチャペルでマロリーホールといって、マロリーさんという方の寄付によって、できた、建物なんですが、こういう形でですね、毎週礼拝が行われていて、まあ、日本中のいろんなミッションスクールは必ず礼拝を行っているんですが、実はこの学校の特徴はですね、あの大学生なのにもかかわらずですね、あのしっかりと、大体短い時間で礼拝をしている学校が多いんですけれども、あの礼拝の時間60分取っているんですね。それでその代わり、まあ、週1回なんですけれども、必ず全員出席しなくてはいけないということで、まあ、毎週伝道集会みたいなね、毎週特伝のようなあの礼拝をしています。先生方も地域の牧師先生来られるんですけれども、全員500人ぐらい女の子がいますので、ちょっと緊張しながらね、はい、いつもお話をしてくださって、ドキドキしながら先生たちも来てくださるんですが、あのこういった形でチャペルをしていて、こちら CMA って、ね、ダンスチームが来たりとか、いろんな人たちがこう来てくださいます。でここに要というあの石があるんですけれども、あの宣教師の、ゲロット先生という先生がですね、あのずっと院長されていたときに、この、その方はあの日本語もとても得意だったんですが、西というね、西南の西という字に女、聖女で要となる。でその要というのは、こう扇がね、こう扇のここの要、ここのところを言って、それがこの学校にとってはイエス・キリストなんだということを力強く言った、それがギャロット先生なんですけれども、なので、時あるごとにですね、要だ要だという話を、今でもしております。次お願いします。はい。ちょっと、はい、でこれが今年のクリスマス礼拝なんですけれども、あの普段ですね、なぜかうちの学校はあの教員主導の礼拝で、あの今日みたいにですね、若い方たちがあんまり、こうサンビリードするってことがなくて、ちょっと残念で今から変えていきたいと思っているんですけれども、ここだけ唯一私が変えられた部分ですね。クリスマス礼拝は自由にやっていいというふうに言われたので、教職員も学生もみんなで一緒に作り上げていく、3ヶ月ぐらいかけてですね、一緒に、劇をしたりとか、いろいろ企画をしてですね、まあ、これダンス踊ったり天使が出てきたりね、いろいろするんですけれども、そういう形でみんながこう奉仕者の一人となって、そして、全ての人が全員でハレルヤコーラスの練習もしながらですね、迎えるので、まあ、みんなで一体となったね、そういうような礼拝を行っています。全員が入る場所がないので、北九州で一番大きいソレイユホールというところで、行っています。次お願いします。これは私も保育課にちょっと所属しているので保育課の写真ですけれども、まあ、キリスト教保育の授業でね、聖書の劇をするっていう授業をしていまして、これは何の劇かお分かりでしょうか。はい、衣装もね、お金をかけないでその辺にあるもので作りましょうということで、これヨセフ物語ですかね、はい、だと思いますけれども、まあ、こういうたくさん の学生たちが、イエス様のことを土台にした、まずキリスト教園にですね、必ず実習に行って行かなくてはいけないという決まりになっていてですね、一番初めて の実習はカトリックも含めてですけれども、全てのキリスト教園にまず行って、しっかりと礼拝を守るというところから始まるような実習を行っている、そういうようなことも、行っています。次お願いします。はい、でこちらはですね、付属のシオン山幼稚園といって、その山のですね、麓、ちょうど斜面に幼稚園が建ってるんですね。なのでこの斜面を使って、 ちょっとこれはよく見えませんが、こう草滑りをしたりとか、あの滑り台になっていたりとかね、そういう結構面白い作りになっておりまして、そこをこう登っていくと大学のキャンパスになって、大学の方にも遊びに行けるっていう風にね、あの学生と幼稚園が一緒にこう交流ができるようになっています。はい、次お願いします。で、まあ、毎日礼拝を、幼稚園の方は必ず毎日礼拝を守っていますけれども、これは学院全体の施設化といってですね、建物をいろいろ管理してくれる方の課長さんがクリスチャンなんですね。富野教会というところのクリスチャンの方なんですが、この山本さんというおじさんがですね、ゴスペルマジックをするんですね。それでしょっちゅう来てくれるということで、ちょっと写真を持ってきました。はい、次お願いします。いろんなストーリーをですね、マジックで、はい、イエス様の紹介をしてくれるされるということですね。あとこれは長い伝統のあるハンドベルクワイヤーで、していろいろなところにですね、奉仕に行って、クリスマスの時期になると、こういったこれは北九州 の、 NHK のある建物なんですが、そこに大きい、一番大きいツリーがあるので、その点灯式に呼ばれたりとか、あとは地域の敬老会に呼ばれたりとかですね、老人ホームに行ったりとか施設に行ったり、そういったことで奉仕活動として行っております。で、後ほど写真が出てきますが、こちらの教会にゆかりのあられる方がですね、今あ、はい、ご存知でしょうか。右側が水戸京子さんで、こちらの、横浜ニューライフバプテスト教会も、ご出身でいらっしゃって、ちょっとですね、もう指導者の方が、クリスチャンの方が辞められたりして困っていた時に、水戸さんが来てくださって、今コーチとして関わってくださって、お家に学生を呼んでですね、美味しいご飯を作ってくださったり、本当に毎回お祈りをしてくださったり、伝道をですね、一緒にしてくださっています。左が、学校全体の、宗教主任の古川先生でございます。昔は、ね、川崎にもおられたので、こちらにもゆかりのある先生です。はい、次お願いします。もう終わりかな。で、学生生徒園児のみならずですね、地域の方たちに向けてのいろいろな活動もあるんですね。で、これシニアサマーカレッジっていうもので、これはですね、賛美歌の生演奏で、エクササイズをするというのを企画で、なぜか毎年私やってるんですけれども、これもですね、もうついでに、ついでにじゃないですけれども、イエス様のことも語っちゃおうと言ってですね、ちょっとそういう話も入れながら、本当はあんまり宗教色は出さないという予定だったんですけれども、やってしまったりとかしているところですね。はい、そして、祈りの課題なんですけれども、たくさんあるんですが、まずはですね、西南学院さんの方はもういろんなところで有名ですよね。新学生もたくさんいらっしゃいますし、いっぱいお祈りをされていらっしゃって、とっても発展されております。今小学校もできましたし、どんどんどんどん増えていってね、金銭的にも大変裕福だと聞いておりますが、一方、今クリスチャンの、ね、女子学校はどんどんどんどん下り坂ということで、人も来なくなるし、教員もどんどん少なくなる、クリスチャンの先生も少なくなるというね、そういった課題があります。なので、まずクリスチャンの教職員が本当に少ない、中でやっています。古川先生と私だけが、キリスト教の担当で一応2000人を見ているということになりますので、本当にお祈りが必要なんですね。で、あとは200、その、ね、2000人に及ぶ学生生徒園児のみならず、そのご家族、幼稚園になりますと、今年からちょっと園長をやってるんですけれども、いろいろね、ご家族の悩みとかもありますので、そういった人たちの伝道っていうことも入ってきます。またそれぞれの学校での礼拝とかバイブルスタディが行われているんですが、これが本当に活性化されて、本当に御言葉によって支えられる、そのようなことが守られるようにお祈りいただきたいです。あとはそれぞれの、学校の霊的リーダーですねが、倒れないようにお祈りいただきたいと思います。そして、宣教師の方とかもね、まだ国内宣教で、ね、横浜から宣教師来ていただきたいなと思うんですけれども、国内でも結構です。ぜひ助け手が与えられるようにというふうにお祈りいただきたいと思います。ちょっと短いですけれども、今の西南女学院の現状、こんなようなことをやっているよということをかいつまんでお話をさせていただきました。どうぞお祈りいただければと思います。よろしくお願いいたします。
じゃあご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ神様、今日今私たちは本当に世界宣教を覚え、そしてあなたがこの日本にもイエス様の素晴らしい喜びの福音を届けてくださって、宣教師たちの働きの中で学校も生み出され、そして100年以上経った今も九州の地で本当に西南女学院であなたの御言葉が語られていることを本当に感謝いたします。神様、今その学校のためにお祈りをします。本当にクリスチャンの学生もさることながら、本当に教職員の方々が救われていきますように、そして本当にあなたの喜びを分かち合っていく感恩奉仕、本当にあなたの神の国がその福岡のシオンの山に打ち立てられますようにお祈りをいたします。神様、本当に学校の経営の中には大変な戦いもたくさんあると思いますけれども、イエス様の血によって本当に全ての災いから守られ、神様、単に学校が経営が存続するということでなく、あなたのミッションが、イエス様の命がそこに流れていきますように、本当に私たちその西南女学院要だということを聞きました。本当にそこであなたに出会った方々があなたの命の喜びをその九州の地で、また全国世界中で、私たちもその中でこの教会が開拓されてきましたから、主よ、今祝福いたします。そして私たちも祈り続けます。神様、この時を感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン、アメン。失礼します。今日はキッズメッセージもありますか、かな。じゃあ、今から小さいお友達はキッズの方に、大きいお友達は一緒にヨハネの御言葉を分かち合っていきたいと思います。じゃあ御言葉を一緒にいただいていく前に、ね、もう一度お祈りさせていただきます。神様、今からあなたの御言葉をいただきます。今この1週間、私たちは本当に私たちの神の家族、教会家族である高橋千恵子さんが先週の日曜日から本当にお腹の痛み、体調を崩されて、そして膵臓の炎症ということで入院されました。本当に私たちは祈りの輪をつないで祈り続けてきました。その中であなたが本当に今癒してくださっていることを感謝いたします。本当に何も食べたり飲んだりできない中で、あなたの御言葉だけを、あなたの御霊だけを食べて飲んで、千恵子さんがそして本当に心を一つにして祈って、イエス様の痛みを本当に彼女も覚えながら激しい痛みの中で歩んできました。そして水を飲むこともでき、また本当に歩けるようにもなってきたという、本当に私たちも一緒に癒しを受け取ってきました。感謝いたします。そして体の癒しだけで私たちは元気になったら、あなたを忘れてしまうのでなく、本当にイエス様は起きて立ち上がりなさいという前に、あなたの罪は許されたと宣言されましたから、私たちは何よりもあなたのその霊を受け取ります。今御言葉をいただきます。聖霊様、豊かに私たちの心にあなたの御言葉を、神の指、神ご自身の指で書き記してください。その御言葉は実を結んでいきますように、30倍、60倍、100倍の実を結んでいくとイエス様が宣言されましたから、主を感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。今日はヨハネの10章に進んでいきます。ヨハネの福音書を今毎週読み進めていますけれども、先週の9章ではどういう場面でしたか、覚えてますか。 生まれつき目の見えない男の人がイエス様がこのご自分のこの唾で、決してそれは汚いものではなく、イエス様の命の水ですね、ご自身の水を持ってこの土で泥を作って目に塗られ、それをシロアムの池で洗い流しなさい、カリオの祭りでシロアムの池の水を汲んで神殿の祭壇に水を注ぐ、その喜びの礼拝の後、この人はでもそのカリオの祭りの間も相変わらず目が見えないということで、この物乞いの生活をしていたんですね。礼拝に一緒に参加できなかった。神様のお祝いに、カリオは神様メシアを待ち望む祭りですから、そこに参加できなかった。でもイエス様ご自身に触れられて、そのシロアムの池の水を自分の目に塗られて、自分自身が祭壇とされて、自分自身が神殿とされて、そして目が見えるようになった。私たちもそうです。私たちこそ聖霊の住まわれる主の宮、神の神殿となって、イエス様が今私たちの目だけでなく全身に、そして心に、魂に、霊に触れてくださいます。そして私たちは本当に見えるようになる。何が見えるようになるか、何が一番大事なことなのか、何のために生きているのか、私たちはこの命はどこに続いて向かっていくのか、私たちも目が開かれて、そして先週1週間を歩んできたことだと思います。今週次の10章に進みます。今日は羊が牧者と一つに、皆さん一緒に読んでいただけますか。羊が牧者と一つにというテーマです。最初の1節から5節までをまず一緒に読んでいきましょう。ヨハネ10章の1節から、誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところからを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので彼について行きます。しかし他の人には決してついて行きません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエス様はここまで語られたところで、みんなはどうしたかというと、よくわからなかったんですね。イエス様のこの話、例え話とありますけれども、どういう何を言っているのか、さっぱりわからなかった、でイエス様はなんでわからないんだとは言わずに、優しく教えてくださいました。こういう意味だと。じゃあ7節からもうご一緒に読みましょう。そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者ではなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げて行きます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。 また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。もう少し続きます。18節まで読みましょう。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、主は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ここまでのイエス様の話を聞いた後、聞いた人たちには2つの反応が出ました。それは当時もそうでしょうし、今もそうですね。イエス様から直接聞いた人たちも、あるいはイエス様の前、メシアが、キリストが来られると神の言葉を告げた預言者たちの言葉を聞いた人たちも2つに分かれました。またイエス様の後、弟子たち、教会の証を聞いていた人たちも2つに分かれ、今でもそうです。今日もそうでしょう。御言葉を聞いて私たちは本当にその通りだ、誠に誠にってイエス様2回も言いました。あれはアーメンアーメンという言葉ですね。本当にその通りです、その通りですと信じて、頭で同意するだけでなく、その御言葉の通りに私も行きます、生きていきます、そのようにイエス様について行く人たちと、もう一方は何を言ってるんだ、この人はおかしい、悪霊に取り憑かれているんだ、どうかしちゃったんだ、ね、と言って、自分のこれまでの生き方、自分のこれまでの今の考えの方が正しくて、イエス様が言っていること、聖書が語っていること、神の言葉はおかしいと言って、聞かないし、聞いても受け取らないし、まあ、2つのって言いましたけども、まあ、聞いて、頭では同意したけども、でもその通りに生きるのはちょっと私には無理かなと言って、結局やらない人もこの後者の方に入るでしょう。信じるというのは頭で理解して同意して、確かにその通り、最もです、おっしゃる通りですと言っても、自分はそうしないと。私たちの多くはその段階にこれまでもあったかもしれません。でも今日もその盗人とか強盗というその敵サタンのことが、悪魔のことが出てきましたけども、サタンはですね、まず私たちが聞かないように、聞くチャンスが起こらないように、先ほどの宣教師、御言葉を伝える者がいなければ誰が聞けるだろうか、誰も話す人がいなければ確かに聞けませんよね。そうやって御言葉に触れることができないようにさせますね、邪魔をします。また御言葉に触れても、御言葉を聞いても、それがわからないように、言葉が私たちの罪によってまた混乱されていきました。また、聞いて頭で分かっても、でも、もう頭で分かった、あなたは信じてるんだからそれで十分じゃないか、ね、それでいいよと、でもあなたの生き方を変える必要はないよ、ね、今の生き方大事だから、やることいっぱいあるからそれをどうぞ続けなさい、あたかもそれが仕方がなくていいことかのように思わせていく。敵はそうやって私たちにいろんな段階で、最終的には神の言葉はイエス様が言っていることの通りに私もしないし、で私たちがしなかったらどうなるか、これは実現しないんですね。神が願っていることがこの地に起こらないということです。神が祈っておられることが、この神の国がこの地に実現しない、天と地が一つにならないように、悪魔は何とかして私たちを妨げようとしています。この霊的な戦いはここでも続いているんですね。イエス様そのことを語られています。今日の一節からのところもう一度戻っていきます。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる人がいるって言うんですね。それは盗人で強盗だ、これは 悪魔のことです、サタンのことです。この間あの関東プレインズという教会にあの使わされて、あの礼拝の前に教会学校ってあったんですね。そこで、その教会の最近羊さんにあのなった人たち、まあ、ショーンさんがですね、アキさんとショーンさんが本当に祈ってあの使える中で、日本の人たちもその教会のリーダーに今立てられているんですね。そのうちの一人の人が、まあ、英語日本語の教会なので奥様がニュージーランドの方なのかな、ずっとニュージーランドにしばらく住んでた。でちょうどこの羊の話になったんですね。羊よく知ってますと、人よりも羊の方がたくさんよく見てましたからとで羊の囲いというのはですね、そんなに高いこの塀を作らなくてもいいんですって。もうちょっとした段差があるだけで羊は勇気を出したら踏み越えられるかもしれないんですよ。でも本当にそれを怯えて恐れて、その囲いの中に閉じこもっているってですね、まあ、土俵の俵ぐらいでもそうかもしれません。あるいはちょっとこの溝を掘る、穴を少し掘る、それだけでもまあこのマイナスの段差ができますよね。それでも怖くて、いけない。だからわざわざその大変じゃないですか、なんか移動するたびに柵を張り巡らしたり、だからこう何か杖とかですね、石とかで、まあ、ちょっとこの線を引くぐらい、そういうこの、溝を掘るだけで十分な加工になるって言うんですね。で門というのはどうするかというと、そこに板を渡せばそこを通っていく、それが門になるんだと、まあ、そんな話をしていました。まあ、当時とちょっと違うかもしれない、分かりませんけれども、あの羊ってのはそういうものだっていうことを私もそこで、ああそうなんだと思ったんですね。まあ臆病だとか勇気がないとかよりもいい意味で慎重なわけですね、従順なんです。ここから出ちゃいけないよって羊飼いがしたところからは本当に出ていかないんです。でここで言ってるのはですね、羊に囲いから出てっちゃダメだよとか話してないんですね。イエス様も羊のことをよく知ってました。良い羊飼いですから、ダビデの子ですから、ダビデ王は羊飼いでしたし、その時もベツレヘムで生まれましたから、最初に羊飼いたちに会いましたからね。羊飼いたちがおめでとうって言いましたから、本当に羊のことをよく知ってるわけですね。でも私たちどうでしょうか。イエス様がご自身の父を持って、まあ、私たちが羊だとしてですね、私たちの周りに囲いを覆いを覆ってくださったイエス様の祈りを持って、また先週のようにですね、私たちに何かあった時には祈りの輪ということで祈られてるし、祈ってるし、またこんなに、使えているし、神様を人を愛して奉仕もしてるし、そうやって私たちは自分で、自分の周りにこの立派な囲いを作ったつもりになってるかもしれません。これだけ、しっかり囲っておけば大丈夫だ。それでも盗人は強盗は敵である悪魔は乗り越えて、あるいは穴を掘って中に入ってくるんですね。どんなに、なんでって思うかもしれません。私たちはこれだけ熱心に、パリサイ人たちもそうでした、学者たちもそうでした、パウロもそうでした、神様を愛するがゆえに、まあ、クリスチャンをね迫害したりもしてたんですけども、でもこれだけ尽くしていれば私は大丈夫だと思っても、悪魔は簡単に乗り越えてやってくるんです。囲いはじゃあ何のためにあるんでしょう。そんだったら囲いなんかいらないじゃないか思うかもしれませんが、囲いは敵が入ってこないためではなくて、羊が出てかないためなんですね。羊が羊飼いから離れていかないために囲いがあるんです。羊がこの集まった群れから一つになっているところからバラバラにならないために囲いが、覆いがあるわけです。イエス様が血を流してくださったの、イエス様が教会を聖霊を注いで与えて建ててくださったのも、この囲いというのは私たちがバラバラにならない、勝手に出ていかないためなんですね。ですからどんなに集まって祈っていても敵は入ってますます、だって誰も祈ってないところに、誰も神を愛さないところに悪魔はわざわざ行かないでいいですよね。もう自分の仲間だと思って、それよりも激しく祈っているところに、熱く礼拝をしているところに、クリスチャンたちが集まっているところにこそ獲物がたくさんあると言って、そしてやってくるわけです。 ですから私たちは勘違いをしてはいけません。こんなに祈っているのに、これだけしているのに、なんでこんな悪いことが、私たちが悪いと思うことがですね、立て続けに起こるのか、それは逆に当たり前なんですね。だったら祈らない方がいいって一番思っているのは誰かというと、それこそ敵が、悪魔が思っていることです。じゃあもう神様はもういいです、ね、私は何も求めません。で結局バラバラになっていく。ですから私たちは祈り続け、でもどんな敵や妨害が襲ってきたとしてもそこから離れない、一つになって祈り続ける、羊飼いの声を聞き続けるんです。ですから、この3節にですね、羊はその声を聞き分けますってありますね。で羊飼いについていくと4節あります。でも5節、他の人には決してついていきません。だから声を聞き続ける必要があるんです。その羊に詳しい人はまたこう言ってました。羊は目がとても弱い、視力はですね、まあ、私も羊並みかもしれませんけれども、はい、目は良くないって言うんですね。でも耳はとてもいいんです。でも耳のいい羊だからといって、羊飼いの声、もう最後に聞いたのは3年前だから、でもまた聞けば分かるだろうではないんですね。毎日羊飼いの声を聞いているから、だから本当の良い羊飼いでない声が聞こえてきたときに、その違いを、あ、これは私の羊飼いではない、これは敵がそのふりをして、悪魔が羊飼いになりすまして今私を呼んでいるんだ、だからついていかないんですね。羊はそうなんです。私たちはどうでしょうか。狼と七匹の子ヤギって話がありますよね。まあ、あれはですね、おそらく最初狼はお母さんだよみたいなですね、声だったと思うので、違う、ね、ママの声じゃないと言って七匹の子ヤギは戸を開けなかったと思うんですね。でもその後、まあ、私があの話で一番怖いのは白木を飲むっていうのがですね、チョークをね、チョークで首を絞めるって、ね、意味ですけど、本当に狼ですね。でもそこまでして声色を変えたんですね。そうしたら、あ、声はお母さんの声だ。まあヤギは羊に似てるけれども、まあ、終わりの時に神様の前でヤギと羊に分けられるってありますね。まあ、でもヤギも耳いいはずなんです。そのヤギでさえ聞き分けられないぐらい敵はイエス様と同じような声をで語ってくるんですね。明らかに違えば誰も行きませんから。なりすましメールとか皆さんあるかもしれませんね。でついクリックしてしまう、そうなんです。で巧妙に聖書の御言葉を使って、だってイエス様を荒野で誘惑するときも御言葉にこうあるじゃないか、だからこうしなさい、その読み方を少しずらして、いや実は180度ずらしていく。最初からそうでした。神様がこれを食べてはいけないって言われたものを、いや食べたら神のようになれる。私たちはそうやって神の声に似た声、同じようなことを言ってるからいいだろうと言ってついていってしまう。そんな羊になっていたとしたら、そういう羊たちにイエス様は今日語られているんですね。本当の羊飼いの声を毎日聞いて、イエス様は週に1日1時間しか語られない方ではありません。私たちは先週も言ってましたね、絶えず見つめている。本当にもう礼拝というのはこの口づけを交わすことだってありましたけど、顔と顔と合わせていつも見つめておられ、そしてずっと語ってくださってるんですね。でも私たちの方がどれだけ毎日24時間365日イエス様の声を、御声を聞いているんでしょうか。それとも 24時間のうち23時間半ぐらいは他の声を聞きながら思い出したように、あ、イエス様の声を、まだ1日30分なら、でもそれが週に一度、月に一度、そうなった時に私たちは何が本当の声か、羊飼いか分からなくなってしまいます。ですから本当の羊飼いの声を聞き続けていきましょう。その人たちの声を知らないからですってありますね。最後5節だけもう一度読みましょうか。しかし他の人には決してついていきません、かえってその人から逃げ出します、その人たちの声を知らないからです。ということは、その人たちの声をって言ってもいつも入ってきてるんですよ。で、敵も負けじといろんなことをずっと言ってるんですよ。でもそれを聞かないと、それは聞かない、いろんなものを聞きながら、でもイエス様の声も聞いてるから私は大丈夫だではなくて、他のものは聞かない、見ない。まあ、羊は幸い最初からこの見えないように視力を悪く作られてたということですけども、私たちはそうやって自分、それが私たちの囲い、守りになっていくんですね。イエス様はすでに血を流して体を裂いてくださいました。今日も主の晩餐を預かっていきます。でもそれと同時にその囲いの中にとどまり続ける、私たちは他のものを本当に見ない、聞かない。これは何かその引きこもって、このなんか修道場ってさっきありましたけども、隠遁生活を送るということではありません。常に私たちには選択肢が、自由も神様が与えてくださってますし、悪魔も与えるんですね。そこで何を選び取っていくか、何を退けていくか、常にサタンの誘惑が、戦いがあります。その時にイエス様は何ておっしゃいました。天のお父様、このサタンを何とかしてください、私を守ってくださいではなくて、たった一言言いました。サタンを退けと、ね、私たちもその権威が与えられているんです。私たちはもうイエス様の血潮によってもう許されて覆われて囲いがあるから、ね、そこにお前勝手に入ってくるなと、出ていけと命じていく、ね、これ言われたくないんですね。で、言わせたくないんですね、敵は。でも私たちはそうやって囲いの中で本当の羊飼いだけを、これは私だけ聞いてないからいいやではなくて、追い出していく。なぜここから退けというかというと、他の羊たちがもう聞いてしまうからですね。で、他の羊たちに自分も影響されるし、他の羊たちはともかく自分だけが、犠牲になってと、でもそれが良くない意味を周りに怪我していくということになります。ですから私たちは本当にイエス様だけを聞いていく。そしてこのイエス様はご自分が門だっておっしゃいましたね。この後に、おっしゃいますけども、門から入ってきて、イエス様、羊飼い自身が羊のこの群れの中に入ってきて、そこから連れ出していくってあります。せっかく囲いの中に入っているのに、ここで草を食べて、まだ草もあるのに、でもイエス様はこらえて、さらに次のところに行こうと言って連れ出していかれます。神様そういうお方です。私たちがいや、もうここでいいですから、ここで十分ですから、ね、どうぞお先に行ってくださいとかではなくて、羊飼いから離れないっていうことが私たちの安心であり平安であり永遠の命ですから、それが神の国ですから、羊飼いはここにとどまろうというならとどまる、でも羊飼いは今行こうと、それがですね、ここはもうこのままいると地震が来るからとか敵が攻めてくるからとか、別に理由がなくてもいいんです。イエス様が今行こうと言った時に、私が行くならば羊飼いへ行かれるならば羊もついていきます。イエス様はそうやって訓練もされます。ご自身も訓練されましたし、御霊が導かれるままにイエス様もついていかれました。羊飼いに羊がついていくというのはそういうことです。今週もこの新しい月もいろんなことが起こると思います。でもそこで私たちがイエス様に聞いてついていくのか、それとも他の声に聞いて、いや、行かなくていいよ、ここにいればいいじゃないか、とどまっていくのか、今日皆さんが本当に 良い羊飼いについていくものへと変えられることを祝福いたします。さあイエス様はこの例えがよくわからなかった、羊のことをおそらく私たちよりもよく知っている彼らにもよくわからなかったこの話をですね、その後詳しく話されました。その中で、3つおっしゃいました。これまでも私は誰なのかということをイエス様は、私は命のパンです、私は世の光です、これはエゴエイミって私はあるという、このヘブル語ではヤハウェですね、私は神だという神の名前を宣言されたんですね。今日それが3つ出てきます。1つ目、7節の最後ですね、私は何てありますか、羊の門ですって言います。羊の門ってしばらく前に出てきましたよね。あのベテスダの池で38年間寝ていた人が、その池が羊の門の近くにあったってありましたね。エルサレムの北側に、エルサレムの周りには城壁12の門があって、この羊の門というのがあります。で、エルサレムがこの一度滅びてバビロンのに捕囚にあって、またその人たちが帰ってきたときに城壁を建て直すんですね。でどこから始めたかというと、この大祭司自ら羊の門から建て直しを始めたというんですね。羊の門から城壁を建て直し始めて、そこから始まってぐるっと一周行って、最後羊の門で終わるじゃないですか。で羊の門、イエス様は自分が、私は羊の門だとおっしゃいました。イエス様から建て直しが始まるということです。イエス様から永遠の都エルサレム この建て直しが始まるということです。エルサレム、この神殿の再建がイエス様から始まるということ。そしてイエス様で終わる、私は始めであり私は終わりである、アルファでありオメガである、イエス様からこの世界が作られるときもイエス様の言葉から、始めに光あれ御言葉から始まりました。そして最後御言葉でイエス様で終わります。もうそこに神殿がなくても子羊と父とがおられる、そしてで私たちがそこに一緒にいることが神殿、神の住まい、神と共に私たちが住まうところです。この羊の門だってイエス様おっしゃいました。で、私は門ですって言うんですね。この羊の門だけでなく、私は門だ。で門というのは何のためにありますか。誰かを締め出すためにあるんですか、そういう役割もありますけれども、閉まってる時はですね、後ろにも扉がありますけれども、扉は通るためにあるんですね。他のとこを通らないで、今日皆さんもこの後帰るときに、あの窓から出てく人とか、いませんよね。今までいなかったのが、今日は分かりませんけど、今までいなかったのです。今まで皆さん、そこか、この脇の、スライドドアからですね、とにかくこの出てたと思うんですね。下でも玄関、この一つに決めています。門を通っていくんですね。で私が門だって言います。私たちは神の国に入るのに、私たちは永遠の命を得るのに、いや、いろんなやり方があるじゃないか、ね、私なりの方法、ね、それぞれの国や土地、文化によって違うじゃないけれども、それどれも同じところに向かっているんだっていう言い方がありますね。でも私が門だって言った時にですね、通るとこは門なんですね。他のところを乗り越えたりくぐったりもできるかもしれませんが、この前のところで言ってたじゃないですか、門を通らないで他の塀とか乗り越えてくるなら、それは盗人だよって、それは悪魔の子供になっているんです。私たちそうじゃなくて、門を通っていくのが神の子です。そして羊飼いご自身が門を通って出入りされますから、私たちもその方について門を出入りする、羊に神の子になっていくわけですね。そうすると門を通っていくなら救われる。どこに入っていくんですか。まず門を通って、門を通ると、いや、なんか中に行ったら洗脳されるんじゃないかとかですね、勧誘されるんじゃないかとか、ね、自分がどうかしちゃうんじゃないかとか、確かにこれまでの生き方と変わるかもしれません。でもイエス様は門であり、その中は本当に神の国であり、永遠の命であり、愛そのものであり、イエス様そのものなんですね。ですから私たちはイエス様の中に 入っていくんです。そして父子聖霊の一つの神の交わりの中に入っていくんですね。つまり愛の中に入っていくんです。ですからそれが門を通って入るなら救われますということですね。安らかに平安にまた出入りするんですね。この世では戦い続いていますから、私たちはそこからまた使わされていきます。でもその時に、せっかく中に入ったのにまたそこから出て、家だったり学校だったり職場だったりいろんな戦いがあります。なんで行かなきゃいけないのか。そこに私たちがイエス様の中に入って、イエス様と一つとされた同じ御霊を受けた者が行くと、そこも門の中になっていくんですね。広がっていくということです。神の国を広げていくというのはそういうことです。もう囲いがあってその中に入らなければではなくて、囲いを広げていく、これがイエス様のやり方です。そして最後にもう一つ言われましたね。私は羊の門であり、門であり、12節、私は良い牧者です、羊飼いですって言いました。良い羊飼いは羊のためにお金をあげるじゃないですよね草を与えるでもないです。命を捨てるんです。いや命なんかいらないですよ、あの草だけで十分ですとか、あの、ね、草も自分で用意しますからお金くださいとか、私たちはそうやって物を求めますね。でも本当に私たちが自分がどれだけ愛されているのか、その愛は命を捨てるということ。イエス様羊飼いでありながら同時に神の子羊、ご自身が羊でした。その羊の命をほふって、ほふるというのはこの殺してということですね。そしてその血を下げる。最初の礼拝はそうでしたよね。アベルとカインが、まあ、今度あの来られることになったキム・ヨンテ先生もあのお話しされるかもしれません。なんでカインよりもアベルの礼拝を喜ばれたのか。神様が何か穀物が嫌いで羊が好きだったとかいうことではなくて、その血を流したということですね。命を捨てる、自分が飼っていた羊、可愛い最高のしかも羊ですから、もったいなかったし惜しかったし本当に胸が張り裂けるほどだったと思うんですね。でもその命を神様のために捧げる、これが礼拝です。それをイエス様は神のために捧げ、そして私たちに与えてくださいました。この良い羊飼いは、羊をよく知ってるっていうんですね。でさっきありました、3節、羊飼いが入ってくると自分の羊を名前を呼んで連れ出すってありましたね。一人一人名前を呼んでくださるんです。はい、1番2番3番とか、ね、じゃなくてですね、名前を呼んでくださるんです。よく聖書でサムエル、サムエルとかモーセ、モーセとか2回名前を呼んでくださりますね。イエス様2回どころじゃないかもしれません。私たちが振り向くまで、私たちが答えるまで、私たちがはいここにおります、そしてあなたと一緒に行きますというまで、何十回何百回何千回でも私たちを呼んでくださいまして、今日も呼ばれます。私の捨てる羊飼いの命を受け取る羊になってほしい。そしてですよ、2節もう一回読んでいただけますか。しかし門から入る者はその羊の牧者ですってあるじゃないですか。私たちがもうどこでもいいからといって壁をの塀を乗り越えるような生き方ではなくて、イエス様という門から入っていくときに、私たちはもうただの羊ではなくて、門から入る者は牧者に羊飼いになっていくっていうんですよ。羊飼いであるっていうんですよ。ですから私たちは羊飼い、良い羊飼いに、命がけで愛される羊でありながら、その羊飼いとともに羊を養い育てていく、羊飼いに一緒になっていくということです。ですからヨハネの福音書で最後に3度裏切ったペトロにイエス様は言われました。私を愛するか、あなたは、あなたご存知です、そして私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさい。それはもう羊であることをやめるっていうんじゃないですよ。別に神になるとかいうことでもないです。羊でありながら 隣の羊を、次の世代の羊を、愛する家族や仲間たちの羊を一緒にイエス様と養い育てていく羊飼いの役目を私たちも使えていく、仰せ使っていくということです。それが私たちの神の国です。永遠の命です。イエス様ご自身も神の子羊でありながら良い羊飼いになられました。私たちも羊であり、また羊飼いにされていきます。お願いしていいですか。今日今からこの主の晩餐に預かっていきます。良い羊飼いイエス様が、また門であるイエス様がその身体を与えてくださいました。これをいただく私たちもキリストの体にされていく羊飼いになっていく羊です。そしてこの杯を受けていく私たちもキリストの血潮によって覆い守られ、それでも敵が入ってきます。それでも羊飼いと共に祈り続けていきます。そしてサタンを退けと、このイエス様の十字架の勝利を宣言し続けていきます。そのような羊飼いとして今日今召されている、私は愛されている、私もイエス様についていきたい、もうこの盗みと強盗に私たちの魂を、霊を、永遠の死へと盗まれていくのはごめんだ、そのような思いを与えられた方はぜひこの主の晩餐パンと杯を一緒にとって、このイエス様の羊飼いについていこうではありませんか。そして私たちも愛される羊、そして羊飼いと共に羊を愛していくものとして立ち上がってまいりましょう。ご一緒にマラナタを一節賛美して、そしてこの主の晩餐の時を迎えていきたいと思います。
では共に、マラナタを賛美しましょう。
主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を飲み、主にあって我らは一つ。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。
主の晩餐について、聖書はこのように語っています。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。お祈りします。天のお父様、本当にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者はさらに罪を重ねてしまうことになります。確かに私たちは今まで本当に遥か天からこの暗闇の地上に降りてきてくださった最高の羊飼いであるイエス様が、命を十字架で与えてくださいながら、血を注いで私たちを覆い守ってくださっていながら、そして聖霊を、教会を与えて、あなたの愛をこんなにそばで表してくださいながら、私たちは他のものばかり引き続けてきました。また敵はそのように仕向けてきました。それに負けてきました。でも今その罪を悔い改めます。そして本当に 今十字架のイエス様のもとに、今まで聞いてきたこと、それに影響されてきたこと、そして結んできた良くない意味、自らの体も周りも怪我してきた事柄をすべて十字架のイエス様のもとに今私たちは明け渡します。そして今イエス様の愛を受け取ります。羊飼いの声を聞いていきます。キリストの体のパンをいただき、塩の杯をいただいて、私たちも羊飼いの愛を受けた羊に、羊飼いと共に羊を愛していく羊に、今日今私たちを変えてくださることありがとうございます。今信仰を持ってこのパンと杯をどうぞ受け取らせてください。また今迷っている、またその時を待っている一人一人にも、必ずイエス様がそのような時を備えてくださることを信じて期待して祈り続けていきます。でもその時には本当に喜びを持って答えていくことができますように祝福いたします。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。それでは今から賛美しながらパンと杯を分かち合っていきますけれども、すでにクリスチャンとして歩まれている方はぜひこれを受け取ることでその思いを表し、また今日このイエスキリストが私の羊飼いであり私の神だと、この方についていこうと示された方はぜひご一緒にお受け取りください。また今はまだ迷っている方はその時が来ることをぜひ、今日は祈る中でこのパンと杯を受け取る日を待ち望んで祈っていただけたらと思います。私たちも祈っていきます。それでは賛美の中でパンと杯を分かち合っていきましょう。